こんにちは、ビアティンミエ背番号13番藤巻翔吾です。
背番号3番加藤秀典です。
大好きビアティン、この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。さあ今日は2月4日放送ということで、ゲストには加藤秀典選手をお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
あっと1年ぶりぐらいですかね。
1年ぶり
いつもシーズンの始めだけ来てもらって、いやいや、どうですか今体の方は。
かなり疲労してますね。
かなり
始まって1週間ぐらいですけど、
だいぶ来てますか。
だいぶ来てますね。
去年もやっぱ初めだいぶ上げてたんですけど、全然違いますか。
そうね、やっぱりボール使ってとただ走るだけとはやっぱり違うし。
そうですよね。やっぱ練習メニューを見るとやっぱそのポジションによって走る強度とかも違ってきてるじゃないですか。僕なんかわりかしセンターフォワード、最後の仕上げのところの練習が多いんで、あまり走るところがないなっていう、まあ、めっちゃ走ってるんですけど、サイドハーフとかサイドバックの人とか、なんか僕らよりもきつそうですよね。
そうやね。練習の回転も速いし、
そうですよね、
あれは結構ね、来てると思うよ。
でも、なんか分かりやすいというか、まだ僕たち、まあ、僕の場合は4年間、海津元監督の下でやっていて、ヒデさんは6年ぐらいですか、うんうん、で久しぶりに違う監督を迎える形になると、うん、やっぱまた違った戦術とか練習になってくると、うん、なんか刺激的じゃないですかね。
そうね、なんかものすごくこう刺激的やし、はい、まあ、攻撃のとこ守備のとこってやりたいことっていうのが全てこう練習の中に詰まってるので。
わかります。本当に
ものすごくこう分かりやすいし、
分かりやすいですよね。これをすればいいんだっていう、うん、みんなで共有意識を持たせるんだっていうのをすごい感じますよね、
う
ん、
そうね、やりやすいね。
コーチの坂倉さんはもともとお知り合いだったんですか。
まあ、四中高の先輩やからっていうので、はい、まあ、どっかのチームにおられるときに、まあ、顔見たら挨拶に行くっていう。
じゃあもう面識はあったわけですか。
面識は僕は高校の時に、はい、坂倉さんがまだチーム決まってない時とかに、まあ、なんていうアシスタントではないけど、はい、まあ、ちょっとこう練習見に来てくれたりとかっていうのがあったから、
あ、
まあ、そこまで深い関わりはなかったけど、
でも互いに、
まあ、顔見知りぐらいの。
そうなんです。それはヒデさんだからで、酒井くんとかも知ってるもんなんですかね。むつみとかになってくるとやっぱ世代がもっと下になると。
どうなんやろうね。
でもまあ四中高でいうともう誰もが知ってるような、そういうことですよね。
そうそうそうそう。いや、で、まあ、先輩やからっていうので挨拶行ってたっていう。
相当なんかまだ深いことは知らないんですけど、相当怖そうなイメージがあるんですけど。
そうやね。わ、俺もそんなに深く会話したことないし。
あ、そうなんですか。うん、
同じチームでやったっていう。
一回ミーティング映像で見たじゃないですか。
うんうん、
その時のパソコンの待ち受け画面が指名をねやったんで。うわ、これ絶対坂倉さん指名をね意識してると思って、これはまずいぞって思ったんですけど。
まあ、僕らが目指してるサッカーもなんかね、
確かに
そういう、ね、
確かにそう
ですね、熱い系のこう、はい、炎のプレスって言ってるぐらいやから。
そうですね。まあ、今日はそんな話をしていきたいと思います。大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週火曜日と土曜日の午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。
ビアティン三重、加藤秀典の何でも話しちゃおう。このコーナーは僕加藤秀典が普段は話す機会のない あんな話やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。
ありがとうございます。オフシーズンは、
オフシーズンは
どういった過ごされ方を、
ギリギリまで26日ぐらいまで三重に行って、はい、それ以降は妻の実家に帰って、
じゃあそこから年始明けるぐらいまで
7日もうギリギリスクール始まる前まで。
あそうなんですね、うん、じゃあヒデさんの実家には年末年始はもういなかったってことですか、行かれなかったってことですか。
行かないね、毎年もう。
あそうなんですか、うん、
行かない。
あ親戚同士の集まりとかも全然ない
やってないね、うちの方は。どっちかっていうと妻の実家の方がそういうの頻繁にやってるから。
やっぱりあの山陰あたりは、うん、こうやっぱ近所じゃないですよね、
まあ、だいぶ減ってるんやろうけど、
やっぱりそうですね、田舎になってくると、
うん、そう横のつながりがね大事やから
あそうなんですか。動かれてはいたんですか、 そこで、
もうずっと休んだ1日ぐらいかな。
自分で走りに行ったりとかですか、公園とかで
市内まで出てったりとかして、
なんかジムとかも、
うん、あのなんていうの、あの市営のジムみたいなとこもあるし、あじ
ゃあもうすごいですね、もう何にも休まずに1日だけ休まず。
そうやね。
いや僕も思ってたんですけど、そのオフシーズンになってから、うん、僕はたまにしかグラウンドに行くことはなかったんですけど、カクラとかそのいろんな人の話すると、ヒデさんとヤスさんは毎日絶対来てるって言ってたんで、うん、あすごいなって。やっぱこう休んで後がやっぱりだいぶ怖いですかね。
怖いね、年齢上がってきて特に怖くなったね。そうですよね、もうなんか動かなくなんじゃないかっていう。特に今年はちょっと変えて、はい、三筋一休っていう形にしてたんやけど、
3回練習したら
1日
休む、1日
をちょっと落とすみたいな。
あ休むのではなく、うん、
まあ、その例えばランニングだけにするとか、
はい、いつもはランニングと体幹とか筋トレとかボールタッチとかもフルメニュー、
フルメニュー3日間やって、はい、3日目にガクンとこうリカバーみたいな感じで、あの西田がやってたな、股関節 の、はい、あの広げるやつとか、あ、
なるほど、
うんうん、あれのやってランニングして終わりで、また三筋やってっていう風に
やっぱ体違いますか、そのシーズン入った後に、あやっぱりやっててよかったなっていうのを感じたり、
今年のこの1週間で見て、はい、あやっといてよかったなって感じ。あ多分やってなかったら
言ってます、
もう言ってたなもうやっちゃってたと
1年前のオフはどういったコンディションの調整方法では
、もうビアティンバイキングが、
はい、12月3日とか2日とかに、
うん、までやって、はい、でその後1週間休んだんよ、あ丸々、
はい、
でまた徐々に上げていって、はい、でもそっからもう休みなしでやっとったんやけど、なんか、まあ、膝のこともあったから、
はい、
ちょっと変えなあかんなっていうので、まあ、西澤にもちょっと
相談
させてもらって、はい、とりあえずあの筋力だけは落とさないようにしましょうっていう話で、あじゃあこれ休めんなとそれでちょっとこう、
じゃ旅行とかはもう全く行かれなかったってことですか、本当、まあ、オフシーズンバカンスというか。
わあそうやね、もうなんか妻の実家に帰るのがちょっとこうね、あの場所が変わるから、それがなんかちょっと
そう、ね、リフレッシュ、
旅行感覚になるし、
海とか食べ物は確かに、
うん、抜群やし、
抜群ですよね。
で向こう行けば人に会えるし、他の人
もそうですよね、もともとの知り合いの人とかも、
そう、そこでものすごくリフレッシュできるから。
そうですか、あのやっぱ鳥取の時にお世話になってた人とかには会いました。
あった
共通の僕とヒデさんもも
ちろんや、
例のお方にもも
ちろん米子にも行ってるし、
あそうですか、あじゃあ
先生にも会ってきたし、
じゃあもう結構なリフレッシュっていうか、
もうすごい、
雪は降ってないんですかね。
雪降った、
あ降ってたんですか。
降った
結構積もられました。
そうだね、30センチ
ぐらいどうやって行ったんですか、あれ雪通行止めにならないですか、途中のなんか一本道じゃないですか。
あの時はね、着いたその日の夜から降り始めて、
あの米子道っていうんですか、
鳥取道
が今も一本でしかないんで、はあ、あれは僕もだいぶあそこ雪積もってるのを初めて見た時これで本当大丈夫かって思いましたけどしかも鳥取は雪がすぐ積もるじゃないですか、
早いね
いやいや、もう考えられないですね。ただもう鳥取に行きたいとはちょっと思えないんで、やっぱりその奥さん、僕もやっぱ改めて結婚しまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。奥さんの実家に泊まることが、うんうん、でも7日間も、
うんうん、
一緒に泊まっていたわけですよね、うん、木とか使ったり しないもんなんですかね。
いや、使うよ、ある程度は使うけど、
はい、
けどなんか気を使わせないぐらい、なんかこう、
あ、そうなんですか、
やってくれるっていうか。
あ、お子さんとかもすごい、お子さんは、うん、その時はもう
一緒にいる
遊ぶ人っていうのはもういないわけですよね。友達とかはもともとそんな幼稚園、
あ、友達おらんけど向こうに家族がいるから。
あ、遊ぶとこは結構ありますよね。
遊ぶとこはもう公園とかあるし、は
い、コナン
そこまで行かないけどそれ偉い通り
で、何でしたっけ、砂漠
砂丘、
砂丘、砂丘、鳥取砂丘とかで、
うん、わ、行かへん、
あ、行かないですか。
な、行っても何もない
もうしょっちゅう行ってますもんね
そうそうそう、
まあ、そんな感じでオフシーズンを過ごされてたわけですね。
そうね。
まあ、でもヒデさんは毎年そうですけど強化の方も担当されているんで、うん、トライアウトとかも行かれたんですよね。
行きました行きました。
どういう視点で見てるんですか。その僕たちは要は取られる側じゃないですか。
あ、
やっぱその取る側に立ったことがないんで、
まあ、去年から今年にかけて、まあ、年末いろいろ、
はい、そうですね、いろいろ
いろいろあったから、まあ、強化のところも、結局対談選手が少なかったから、はい、そんなに取れないっていうのもあったし、
それはもう上の方から何人ぐらいとかあらかじめ言われているとかそういうわけでもなく、
練習参加来てた選手も何人かいたじゃない、
はい
はい、それでまあ前任の監督の、
はい、
評価でまずどうするかっていうのを僕と社長で話して、はい、でまあまだ監督決まってなかったし、はい、多分監督がリクエストする選手も、
ああ、もちろんそうですよね、
いると思うんでっていう話と、はい、あとはこのチームがどういうサッカーをしていくのかっていうのが正直なかったっていうか、なんかほわっとしすぎてて、
はい、
うちのチームはこうなんだよっていう今治みたいに、
はい、
あるじゃない、
はい、わかります、はい、
僕たちは ポゼッションでも
そうですよ、ね、
切り崩してどんだけ狭かろうが崩して剥がして点を取るんだっていうそういう
なんかはっきりしていない、
はっきりしてるやん、
はい、
けどビアティンってなんかこう
そういうのがしてない、
クラブとしては
理念とかは
あるけど、はい、じゃあ現場はどうなのって言ったらなんかホワッとして
た、そうですね、そうですね、
だからそういうのどうされますかっていう話で、
はい、
とかあとはもうポジション的にバーっとこう当ててった時に、あ、ここなんかちょっと薄い
ね
とか、
なるほど、あ、
ここ足りないねとか、
そういうのを先言われて
話し合って、
あ、じゃあそういう選手を中心に見て
ちょっと見てきてとかっていう感じ、
なるほど、あ、こういうサッカーを来年したいからそういう合うような選手を見てきてみたいな。あ、トライアウトはでも J リーグ選手ばっかり
J 選手ばっかり、
ね、またその大学生とかはまだ見に行ってはなかったですか。
J、 あ、去年は行ってない。
あ、そうですか、う
ん、一昨年は行ったけど、
そうですよね、うん、インカレとか
は見に行ったけど、
やっぱそう違いありますか、やっぱ大学生と。
いや、もうやっぱり質が違うよね、やっぱり、
あ
個人の個人の、ね、あ、でこの子いいなって思ってもやっぱりもう J 内定してるとか、
ああ、そういうことですね、うん、
やっぱり質の違いはやっぱりあるよね。
で実際じゃあ、今年加入した選手の中でもヒデさんがそのトライアウトを見て、あ、いいねと思って声かけた選手も何人かはいるってことですか。
何人か声かけて決まった選手もおるし、
はい、あ、じゃあ、決まらなかったっていうか断られた選手も。
そうやね、
それはもうお金の関係とかそういう環境の関係
とか、まあ、J にこだわりたいとか、あ、まあ、いろんな。
そうですよね、確かに。やっぱその J リーグ選手から、まあ、ヒデさんもそうですけど下のカテゴリーに行くのにやっぱどっか一個大きな壁があるんですよね、その 勇気というかプライドみたいなところを、ね、捨てれるかどうかっていうのが
やっぱりね、 J とアマチュアの差ってやっぱり。
そうですよね、実際そのやってみればレベルとかもほぼ変わらないじゃないですか本当にそこ邪魔してるのって言ったらプライドなだけで、そこからまた這い上がるチャンスは JFL でもいくらでもありますよね、うん、そこをやっぱり まあ、勇気を持って僕らが言うのもなんですけどすいません。はい、じゃあ次のというかもう、いい時間帯なんでちょっとここで曲振りの方お願いしてもいいですか。ヒデさんが今日選んでいただいた、まあ、毎回同じ、はい、曲ではありますけどよろしくお願いします。
はい、じゃあかりゆし58で終わり始まり。
もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい、親友と語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい、一生忘れないような出来事に出会えたかい、かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。
僕らに会えるビアティンインフォメーション。このコーナーは今後の試合日程やイベント情報など余すことなくお伝えするコーナーです。本日は2月の4日ということで、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今スマートフォンが動かなくなってしまいました。すいません。まあ、2月の4日、まあ、2月の3日が節分の日ということで、まあ、全然話は変わりますけど、去年僕とヒデさんは千正夫さんと思い返せば、強烈な思い出ではあったんですが、千正夫さん と、豆まきを
やらせてもらいましたね。
やらせていただきまして、これ今日は2月の4日なんで、昨日きっと稲森選手と岸上選手と、上野監督がやってらっしゃると思いますが、まあ、これはすごいハードな、正直ハードなイベントでしたよねまあみんなはそのテレビとかで見る中ではただ豆まきをしてるだけだなっていう、その豆まきのする時間に来て豆まきして、まあ、あとは休んでるんだろうなっていうイメージは疲れますけど、あれは結構入りが早いんですよ ね、
そうね
入りが早くて、あとなんかあれですよね、おなんていうんですか、お祈りじゃなくて、
あ、お祓い受けて、
お祓いを1時間ぐらいずっと座って、その後に豆まきして、その後に食事会を、
食事会して
千正をファミリーというか、なんかそのマネージャーとかと、ね、食事をした後に最後に千正をのライブまで、
ライブねすごかったね。
すごかったっすね。なんかもう、なんか言葉では言い表せないですけど、とりあえずすごくて、海津さんだけが盛り上がってましたね。動画撮って、
ね、
もうすごい家族に送ってたのを覚えてますけど、それがやっぱ昨日ありました。またね、稲森選手と岸上選手に感想を聞いてもらえればと思いますけど、さあ、今週のビアティンインフォメーションは、今週末から和歌山遠征、ビアティ三重が毎年、行かさせていただいてます和歌山で、2月の9、10、11と遠征をさせていただきます。試合対戦相手は現時点ではまだ発表されていないので、きっと、J チームであったり和歌山のチームであったりと1日2試合ぐらいはさせていただくと思いますので、実は僕去年この遠征でインフルエンザになって
強制送還、
和歌山まで行ってバスで5時間ぐらい行って着いてすぐに、最寄りの病院行ってすぐ荷物まとめて、電車で6時間かけて帰るっていう
地獄
地獄チームにただ迷惑をかけて本当に申し訳なかったですね。本当にそういうのがあるね。やっぱインフルエンザには本当気をつけましょう、この時には。はい、そしてビアティンインフォメーションでは今年も告知させていただきます若者元気化プロジェクト、今週の イベントは2月16日土曜日に行われます、チョコでナイトパーティー、チョコでナイトパーティービュッフェ。そうですね、要はチョコでパーティーをしようとはい、そういうイベントがあります。場所はコンフェット鈴鹿平安閣で、時間が19時から21時、これちょっといつもよりも少し遅めとなっております。19時から21時です。まあ、2月といえばバレンタインデーということで、今回はチョコレートファウンテンをメインとしたビュッフェイベントを開催いたしますと。普段はなかなか体験できないので、ぜひこの機会にたっぷりとチョコレートをお楽しみください。ヒデさんはチョコレートは食べますか？
ほとんど食べないね。
食べないですか、やっぱりもう。か、そのカカオ何パーセントとかあるじゃないですか。そういうのも食べないですか？
食べないね。
あ、じゃあもう全くお菓子系は食べないですか？
たまにせんべい食べるぐらいで。
米菓子はいいって言いますよね。本当に僕も自分だから米菓子は、栗ロナも食べてるみたいなことを
書
いてあったんで、米菓子はいいんだと思いながら食べてますけど、やっぱチョコレート、ブラックチョコレートとかは僕も結構好きで、まあでもなかなかやっぱニキビができるんでチョコレートには本当めっぽう気をつけてはいるんですけど、ぜひ皆さんニキビとかね、肌が絶好調な方はこのチョコレートのイベントも参加してみてはいいと思います。もちろん美味しいお料理も準備していると。チョコに合うお酒もご用意します。もちろんお酒の飲めない方にはご満足いただけるノンアルコールもございますので安心くださいと書いてあります。日程の方もう一度確認します。2019年今年の2月16日土曜日、時間は19時から21時、18時45分、受付開始です。場所はコンフェット鈴鹿平安閣、無料のマイクロバスもご用意しております。会費は男性が4100円、女性が1100円、対象が20代、25歳から39歳の独身の方。ああ、これちょっと変わりましたね。ちょっと今までは20代から30代の独身の方って書いてあったんですけど、ちょっと25歳ってちょっと、はい、上げてきました。
上げてきたね
1名様から OK となっております。募集人数は20名、男性10名、女性10名となりますので、ご希望の方はホームページよりご予約いただけます。またはコンフェット鈴鹿平安閣さんまでお電話していただけるとありがたいということです。また気になる方は三重平安閣、若者元気化プロジェクトで検索してみてはいかがでしょうか。以上、僕らに会えるビアティンインフォメーションでした。
純白のウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白むくに身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー、三重平安閣。
さあ、お時間の方が迫ってきましたが、引き続きゲストには加藤選手をお迎えしております。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
先ほどちょっと言いそびれたんですけど、2月の16日には NTN シティホールで新体制発表会があります。こちらには全選手スタッフ一同、まあ、全員ですね。
初めて
ですよね、こういうビアティンがこのできて初めての試みということで、まあ、J リーグチームはよくやってますよね、ああいう
やるね、
ユニフォーム着たりタオルを上げてバッて写真を撮りたいっていうのを、SNS でも公式の方からお知らせがあると思いますので、まだまだたくさんの人に来てもらいたいので、この新体制発表会はぜひ皆さん駆けつけていただきたいなと思います。2月の16日土曜日ですね。お時間の方がまだ決まってはないのか、僕が知らないだけなのかはい、またぜひ来ていただきたいと思います。そして、鈴鹿ボイス FM 大好きビアティンではメッセージも募集しております。メッセージの宛先は m@鈴鹿.fm m@鈴鹿.fm、 または鈴鹿ボイス FM のホームページからリクエスト&メッセージのバナーからもお送りいただけます。番組名を大好きビアティンに合わせてお送りください。さあ、お時間も迫ってきたということで、最後にヒデさん、今シーズンの意気込みというかメッセージの方を聞かせてもらってもよろしいでしょうか。
はい、今年はスタッフ陣が一新され、新しい監督が来られたりとか、ヘッドコーチが来てくれたりっていうので、また去年とはサッカーがガラッと変わるっていうこともあるので、まあ、そういうところを楽しみにぜひ会場の方に、または練習場の方にどんなトレーニングしてるのかでもいいので見に来てくれたらなと思います。
確かに昨日の練習も結構なサポーターの方々がちょっとどんな練習するやん、うんうん、しかも僕たち土の中でもう僕ビエティン来て、でもヒデさん来た時は土なんて余裕であったわけですよね。
あったあった、
練習場が河川敷とか土、
うん、そうそうそう、
で試合はもちろん土とかばっかりですよ ね、 ね、
県の2部の最終戦が昨日やった。
あ、本当ですか。
あそこで試合でき合いしてたからね。
狭くないんですか。
狭い狭い狭い。
あそこでやるんですか。
ゴールキックキーパーまで行っちゃうから、
ね、行きますよね。あ、そうですか。あ、でもやっぱり、ま、監督曰く人工芝でやるより怪我のリスクが、
そうね、
抑えられるということで、まあ、僕たちは昨日初めて土をやったんですけど、怪我のリスクというよりも体がパンパンになってあまりにもちょっと免疫がついてなくて、いやいやって、でもまあ、確かに新鮮な気持ちでトレーニングはできて、これ本当に考えながらやらないと練習についていけないですよね。
そうね、
だから本当選手としても今、ビアティの選手、新加入の選手みんな、そのまずは理解してそれをみんなで共有できるために、一生懸命練習励んでおりますので、ぜひ練習試合であったり、まあ、公式戦はだいぶ先になりますけど、また練習も見に来ていただければ、僕たちの励みになりますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、30分お送りしてきました大好きビアティン、この辺で、チャオさせていただきます。ここまでのお相手は私藤巻翔吾と
加藤秀典です。
それではまた来週、バイバイ。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。悔しくて泣いた、その度に僕たちは強くなった。